シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。さあ、今夜は先週に引き続き作家の増山実さんにご登場いただきます。増山さん、こんばんは。
どうも、こんばんは。増山です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先週はですね、はい、今まで4作の小説を出版されてこられたということで、はい、今までの作品や、まあ、関西を舞台にね、はい、どのようにして小説が生まれてきたのかなんていう興味深いお話をお伺いしてきましたけれども、はい、今週はぜひ何といっても最新作、そんなもうタイトルが波の上のキネマ、
はい、
こちらの作品についていろいろお伺いできたらなと思っています。
これはね、映画館が舞台のね、
うん、
小説ですね。
小さな、映写機のあるお部屋からこうスタートするわけですけども、はい、私はその映写機が置いてあるお部屋に入ったことはないんですけど、本当に暗い小さな部屋でカタカタと映写機が回っているんじゃないかなっていう臨場感のある世界からスタートするんですよね。
そうなんですね。
うん、
これはね、尼崎の立花っていうね、
はい、
JR の駅があるんですけど、その立花の駅前の町の映画館から物語は始まるんですよね、
うん、はい。時代としては描かれ始めたその最初の部分からっていうと、ちょうど今ぐらいの時代に、
ちょうど今の話です ね、
すね。
これは、はい、現代の話です。
はい。で、最初に出てくるあの俊介さん
はい、
っていう方がですね、実はあの昭和50年生まれということで描かれてるんですけど、
はい、
私ケイちゃんがちょうどですね、
マジっすか、
昭和51年なんですけど、はい、もうほぼ同世代で。
そうですか。
なので、あの俊介さんがその映画を見て、はい、ダイハードで興奮したとか、
ダイハードで映画の面白さに目覚めたという設定なんですよね。
もうだからね、その
もうがっちり
がっちりなんですよ、
はい、
で、その子供の時に見た映画とかがこう出てくるのがもう全部夢中になった映画で、
はい、リージョンズとか、
そうなんです、はい、バックトゥザフューチャーとかね、
バックトゥザフューチャーとか、
はい、
はい、
なのでもう、あ、私かと同じ世代だと思いながらスタートするんですけど、実は、
はい、
それだけではなく、時空も超えて大きな世界に、
そうなんですね、
広がっていきます ね、 すね。
このね、俊介さんは3代目なんですね、この映画館ので、初代2代目といてまして、
はい、
物語の後半はですね、この初代のおじいちゃんの若き頃の話になるんですね。なんかこのゴッドファーザーみたいな感じで
そうかもしれないですね、はい、一気に思ってもいなかった展開にこう進んでいくわけですけれども、はいはい、これ先週お話を聞いた時にですね、はい、それぞれちょっとしたきっかけで、はい、あの作品小説が描かれてきたというお話ですけれども、はい、今回の波の上のキネマ、
はい、
作品を書かれるスタートしたきっかけっていうのはあったんですか？
これもね、ありましてね、
うん、
沖縄に行ったんですね、僕、
はい
はい、そしたらですね、沖縄でとある一冊の写真集を見つけまして、
うん、
それを見てますと、西表島、沖縄のね、ずっと西の方にある、
はい、
八重山の西表島の写真が載ってて、ジャングルなんですよね、もう西表島は、
はい、
島の 90% 以上がジャングルっていう、
うん、
そのジャングルの写真が載ってたんですよ、
はい、
ところがですね、それジャングルの中に建物が載ってて、
うん、
で、この建物は何かっていうと、実は映画館やったんですよ、うん、そして僕は、ジャングルの中に、
うん、
なんで映画館があったの、あるのか、
はい、
それね、戦前の話なんで、戦前の写真なんですね、
うん、
太平洋戦争より前の話の写真だったんですけど、
はい、
しかしそれでもこのジャングルの中になんで映画館があるのかなと、
そうですよね、
すごい興味を持ってですね、
はい、
この映画館のことを書こうと思って調べて書いたんですよね。
へ
え、はい、
私は
だから実在の映画館の話なんです。
そうなんですね、
はい、
私本当に先週もお伝えしたんですけれども、かなりのページ数もありますけど、この作品、
はい、
一気に読んだんです。
あ、そうですか。途中で
休むことも一切なく、
はい、
他に休みすることも誰かと喋ることも一切なく、ご飯も食べず、ちょうどお昼時も超えてですね、はい、読んだんですけど、
それは面白かったということですね。
めちゃくちゃ面白かったんですけど、はい、この中に確かにその、はい、 ジャングルの中の映画館が出てくる、
そうなんです、
わけですよね、
はい、
今お話聞いていて、
はい、
事実なんだと思ったらすごい興奮してしまいました。
実際にあったんですよ。不思議でしょ、
すごく不思議ですよね。
なんでジャングルの中に映画館があるか、
はい、
それはこれを読むとわかるんですよね。
そうなんです、はい、ちょっとこれは言えないんですけどね、はい、もう読み進めていただくと、
そして最初に言ったその天ヶ崎の立花にある今、
はい、
現代の映画館と、うん、その沖縄の西表島の映画館が実はつながってるんですよね。
そうなんですよね、はい、これでもあの前半にですね、まあ、現代の映画館事情といいますか、
はい、そうなんです、
時代ではもう一つの駅のを降りると本当にたくさんの映画館があったという時代に今建てられた映画館ですよ ね、
あのね、これ天ヶ崎を舞台に書いてるでしょ、
はい、
まあ、そういうのは一つ理由があって、
うん、
天ヶ崎っていうのはかつて映画の街だったんです。
映画の街、
昭和30年代ぐらい、
うん、
もう本当に街の至る所に映画館があって、天ヶ崎だけで50あったと言いますからね。
天ヶ崎だけで50ですか、映画館が。
50ですよ、はい、そして立花っていうね、うん、この舞台の、
はい、
立花の駅前だけでも5軒あったと言いますからね。この各駅停車しか止まれへんような駅に5軒あったと言いますから、
は
い、そして2号線沿いにたくさんあったね。なぜかというと、阪神工業地帯というね、天ヶ崎は2号線より南は工場がたくさんありますよね。
煙がねたくさんあっていて、はい、そういう時代は特に、はいはい、
で当時はやっぱりその地方からね、出てきて金の卵とか言われて工員さんとか工場で働く、はい、人たちが地方から出てきたそういう若い人たちがたくさんいてたので、
うん、
当時の娯楽といえば何といっても一番は映画やったんです。テレビじゃないんです、
うん、
テレビはまだ高かったんですよ ね、
そうですよね。
公員さんとかの給料では買えなかった、
うん、
ところが映画館は安くでということで、もう至る所に映画館があったんです。だから今みたいにもうロードショーが2週間とかそんなん、もうそんなんじゃないんです1週間ごとにプログラムが、しかも2本立て3本立てですから、もうどんどんどんどん映画を入れ替えていかないと、
うん、
同じのをやってたんじゃこれ先週見たみたいな。
あ、そうですよね、
はい、
もう
それぐらい映画が盛んな街だったんですね、天ヶ崎は。ところが今はですね、うん、もう時代は変わりまして、
大きく変わりまして、
ね、レンタルビデオがたくさん街にできるようになり、
はい、
しかも今はもうその街のレンタルビデオじゃなくインターネットでパソコンで見れるという時代になりましてね。
レンタルビデオ屋さんでさえ減ってきましたからね。
そうなんです、
気づいたらなくなったりしますもんね。そうなんです
、だから街の映画館はなかなか大変なんですよね。
うーん、
でこの小説の中の映画館も3代目なんですけど、
はい、
もう閉館の危機かなというところに追い込まれるんですけど、しかし待てよと、閉館する前にうちのおじいちゃんはなんでこの天ヶ崎に映画館を始めたのかなと、
はい、
それは知らないなと、
うん、
閉館する前にせめてそれを歴史を知ってから閉館しようじゃないかと、
はい、
いうことでおじいちゃんの歴史を調べ始めるんですよね。
うん、
そうするとなんとおじいちゃんは
なんと
若き頃その西表島のジャングルに住んでたということが分かったんですよね。
全く知らなかったんですけどね、
はい、
うん、
そうなんです。で実はそのジャングルに映画館ができたのはおじいちゃんが関わってたんですよね。
うーん、
一体なぜ映画館ができたのか、
はい、
そしてそのおじいちゃんは戦後天ヶ崎で映画館を始めたのかという話なんですよね。
そうですね、
その中にもたくさんの映画が散りばめられてるんです。
いや、あのね、
はい、
目次が、
はい、
全て名作映画のタイトルなんですよね。そうなんですよ、
20か21章あるんですけど、21章、
はい、
全て実在の映画のタイトル。第1章7人の侍ね、第2章タクシードライバー、第3章君の名は、第4章ストレンジャーザンパラダイス、まあこんな感じでずっと続くんですよね、
うん、これ21章まで名作映画のタイトルなんですけど、
はいはい、
この作品波の上のキネマという小説の中にはもっとたくさんいろんな映画が出てきますね。
タイトルね、
はい、
さっき言ったようにね、うん、ダイハードだとか、
うん、そう
そういうタイトルだけも含めるといっぺん数えたら60ぐらいあったんですよ。
そうなんですよ、はい、なのでね、あの波の上のキネマを読むと、
はい、
もう一度小説を読みたくなるのと同じぐらい、はい、 懐かしいあの映画とかをまた見たくなるっていうね。ケイ、
はいはい、ちゃんどれが見たくなります
か？私、はい、そうですね、やっぱりあのチャップリンの名作をですね、
街、
はい、
の日、
はい、見たいなと。そしてあのチャップリンの作品に関しては、はい、そのまだ見てない方に見た方がこう説明をするようなシーンがあるじゃないですか、はいはい、どんな映画なのと聞いて、
はい、
見
た方、まだその頃映画館はそこになかったんで。
そうなんですよ、
こういう映画だよって口で説明するんですよね、
はい、とても短い説明なんですけれども、はい、それでって聞くとそれはわからないけどっていう、こう余韻があったり、はい、音楽が流れるっていうのが説明があったりするので、はい、もう私の中ではおぼろげに見たような気分になっているので、はい、しっかりともう一度見たいなという、
そうですか、
うん、気持ちになりました。
そうね、チャップリンの話のエピソードがありましてね、
はい、
あの実は立花が舞台と言ったでしょ、尼、うん、崎の、
はい、
それで実は尼崎のすぐ近くに塚口三三劇場っていう、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
はい、
だからそこを舞台、あのそこの町を舞台にするということで、三三劇場も尼崎でしょ、うん、話聞きに行ったんですよ、取材に、
うん、
ですから最初の映画館のシーン結構リアルでしょ、
すごくリアルです。
それは三三劇場の人に話を取材して書いてるんですよ。
で、あの、はい、こんなに映画館があったんだよというお話が出てくるじゃないですか、はい、
そうです、
映写技師の、はい、江本の
それもあれも全部実在の映画館なんですよね。
もうそれがリズミカルで、はい、そうなんです、活字で書かれている
のに落語っぽくね、はい、書いてるんですよね。
あのね、声に出して自分も言いたくなるような、はい、そんな雰囲気もありますよ ね、
それでね、波の上のキネマ完成したんで、その塚口三三劇場に持って行ったんですよ、はい、できましたってすごい感激してくださってね、
うん、
もうだったらこの映画に登場する街の日をうちの映画館で上映するって言って上映してくれたんですよ。
素敵ですね。
だから三三劇場は今月に1回チャップリンの映画をずっと11月から、
はい、
3月4月ぐらいまで、
うん、
上映してくれてるんですよ。それはこの本がきっかけでという。
はあ、じゃあこの波の上のキネマを小脇に抱えてですね、はい、ぜひともさんさん劇場で
ぜひ、あのいい映画館ですからね、街のね、
はい、やっていただきたいと思います。その映画もそうなんですけれども、その映画に夢中になる客席の人や、
はい、
その映画と出会った人の心の移り変わりなんかを味わうことのできる、はい、かぐわしい小説になっています、はい、本当すすもう
映画好きの方にはぜひ読んでいただければ。
映画あんまり見ないよっていう方はね、映画好きになること間違いなしです。
そうです、映画そんなに詳しくなくても物語として面白く、
はい、
ちょっと恋愛の要素が入ってたりね、
いろんな要素が入っています、はい、時空を超えてね、
ちょっと冒険的な要素も入ってたり、インディージョーンズ的なとこもあったり、
はい、はい、汗もかきました、
汗もかいて
涙もこぼれました、
涙もこぼれ、
はい、皆さんぜひとも、はい、こちらの小説で、そして映画とも出会える素敵な小説ですからね、はい、波の上のキネマ、集英社から、出版されてます、はい、素敵な表紙もね、目印に探していただきましょう、
はい、緑っぽい表紙ですね、
はい、映写機が映っていますよ、
はい、
マイシネマヒストリー、まだまだお話を伺いしたかったです。今夜は作家の増山実さんに先週に引き続き登場していただき、最新作波の上のキネマ、いろいろ教えていただきました。誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝東和、中島千恵さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。さあ今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、ただいま絶賛上映中の移動都市モータルエンジンをご紹介します。
はい、移動都市、はい、モータルエンジン、
うん、元はイギリスの作家でフィリップ・リーブという方がいらっしゃって、
はい、
まあ、この方の小説の移動都市が原作になってるんですけれども、
うん、
まあ、移動する巨大都市がこう小さな都市を狩るっていうコンセプトのもとに、この壮大なスケールでこう描いてる本作なんですけれども、
移動する巨大な都市が小さな都市を狩る、
はい、
狩りをする、
はい、
もう言った捕食していくみたいなってことですか。
そうなんです、うん、これ背景がもう近未来で、こう文明が荒廃してから1600年後の世界が舞台になってるんですね、
うん、
でもその頃って、まあ、地殻がもう粉々になって地上で生活ができないという状況の中で、
はい、
まあ、空だったり海だったり、あとこう血を這う車輪の上に都市を作って、
うん、
まあ、そこに生きる選択を人々は見つけて生活をするんですよね。でそんな中でこう圧倒的な支配力を持つのがロンドンっていう都市なんですよ、
うん
うん、でその捕食したちっちゃな都市をこう資源として利用して、
はい、
で捕らえられた人々をこう奴隷化することでこう成長し続けるんですね、ロンドンというものが。
じゃあロンドンは巨大都市だけれども、うん、捕食していけば捕食していくほどまた巨大化していくっていう。
そうなんです。で小さな都市はそのロンドンに捕まらないように、うん、この逃げながら生きていくんですよね。
じゃあ都市ごと鬼ごっこしてるみたいな感じ。
捕まらないようにこう必死に逃げていくんですけど、で、その主人公の少女ヘスター・ショーという少女がいるんですけれども、
はい、
幼い頃にこのロンドンを支配しているバレンタインという人物がいるんですけれども、
うん、
その人にちっちゃい時にお母さんを殺されてしまったんですよ。でその復讐心を持ってこうロンドンに乗り込むんですけれども、うん、まあ、果たしてその信念を持ってロンドンイコールこのバレンタインをこう滅ぼすことができるのかっていう大冒険がこう繰り広げられるお話になってるんです。
もう小さい年は逃げるだけしか生き延びる術はないとみんなが思っている中で、
はい、
一人の少女が立ち上がるわけですね。
そうなんです、はい、もう弱肉強食の世界ですよ。
でも、
はい、
その小さい年にケイちゃんが住んでるとしたら、
はい、
ロンドン来たみたいになるわけですか。
そうそう。でこの一番最初の冒頭の十何分がすごい見どころたっぷりなんですけど、
はい、
ちっちゃな年はそうやってに逃げてるわけですよ。で遠くからでっかいロンドンがこう迫ってくるわけですよね、
うんうん、
トトコトコトコって。で都市で暮らしてるみんなはその普通の車輪の上で暮らしてるんですけど、いろんなお店とかも もちろんあって住まいもあって、うん、ロンドン来たぞ逃げろって言って一気にこうお店とかをパタパタパタって畳んで、
うん、
こう逃げる術をこう見出していくんですけど、そこのシーンとかがすごい迫力がめちゃくちゃあって、
へ
もう必死にとらわれないようにしていくんですけど、結果やっぱりロンドンってすごい巨大な都市なんで、
うん、
こう必死にと捕らえようとするんですよね。向こうも捕食して生きていかないといけないんで、うん、
はい、
でこう槍がバーッと出てきてちっちゃい都市にこうバサッと刺さって、結果ちょっと捕食されてはいくんですけれども、
うん、
なんかその捕食のシーンがもうその都市を丸ごと飲み込んでいくんで、なんかねすごいね映像とかがめちゃめちゃ、うん、迫力があって、この制作にロード・オブ・ザ・リングとかのピーター・ジャクソンが参加してるんですけれども、
はい、
まあ、彼の世界観がもうすごくそこの冒頭のシーンに表現されてて、
うん、
そこであっとこう心をつかまれてしまうんですけれども、
一気にもうその世界に入り込むわけですね、はい、うん、これそのロンドンの都市、まあ、移動する巨大都市とか、
はい、
今パンフレットで見せてもらってるんですけど、うん、もうなんか縦積みになって、
はい、
国が一つみたいな、
そうもうそうですよね。一つの国のこのロンドンを象徴するこのねオブジェがここに
大きなライオンさんがいますね、
うんうん、はい、だったりとかこのちっちゃい都市がここに映ってるんですけど、
はい、
車輪をねこうなんかガタガタしながら移動していってっていう、まあその移動都市を反対する反移動勢力っていうものがまた出てくるんですけれども、
はい、
その復讐を誓うヘスターショーに加わるアナという女性がいたりとか、
うん、
戦いにこう巻き込まれてしまうトムという男性がいたりとか、まあ人それぞれの話もあって、で未来の話なんですけど人との人との関わりだったりとか、
うん、
この自由を求めるヘスターショーのお話だったりとか、結構映像だけじゃなくて話の内容も結構引き込まれる感じになってまして、
うん、
随所に見どころがたっぷりなんです。
なんかその逃げている小さな都市とかも、都市自体は小さなかもしれないけども 車輪がすごい大きくて可愛い、可愛いってのおかしいのかもしれないですけど、うん、 ね、それをこの映像のド迫力で、
いやあの迫力と映像のクオリティの高さにはすごいあの絶賛の声をたくさんいただいているので、うん、あのこれは大きな、ね、スクリーンで見る価値は絶対あるなと思いますし、今回あのウェタデジタルというですね、なんか CGI を担当している会社がありまして、
はい、
まあ、過去に、まあ、ロード・オブ・ザ・リングもそうなんですけど、最近はアクアマンだったりとかアリータだったりとか、あのそういう作品に参加しているこうデジタルのすごい集団がいるんですけど、今回彼らも一緒にこの映画に加わってるので、その辺のクオリティにあの間違いはないかなと思います。
いやもう CG とかその描かれてる世界が美しいのと、ものすごく細かい、
はい、そうなんです、
質感というか、うんうん、っていうので言うと、はい、なんか映画を見終わった後の現実世界が少し乏しく感じる時ありますよね、うんうん、あれこんなんだったっけなみたいな。
そうですよね。あの最後のエンドロールで、
はい、
その言ってることが分かるんですけど、もうすごい、え、何分あるのエンドロールっていうぐらいいろんな人が加わってるんで、
あ、そっか、
めちゃくちゃ長い。
なるほど、何分あるのエンドロールは、はい、それだけの技術スタッフが関わって緻密に作り上げたという証なわけですね、はい、いいな、ぜひともその何分あるんだよすごいなってとこまで楽しみたいですね、映画館でね。
近未来の話なので過去のことも出てくるんですけれども、うん、あの昔のなんかキャラクターとして今すごい人気のある黄色い物体が出てくるんですよ、チラッと、
はい、
それをなんか昔の神様と崇めて、この人たちは、はあ、素晴らしいとかっていうシーンがあるんでちょっとそこも見てほしいなっていうところがあって、
面白いですね、はい、なんか私たちにとっては最先端でも、もうこの世界の中では、うん、移動都市モータルエンジンのこの世界観の中では、うん、なんかあのフルーみたいな、
そう、今のスマホとかも展示室とか21世紀展示室みたいなのに置かれてて、もうすでに過去のものになってるんであ
、そう21世紀展示室がなんか、へえ、昔人ってこんなの使ってたんだみたいな扱いなわけですね。
ちょっと時代錯誤しちゃうかもしれないですけど、まあ、近未来ってこういう世界が描かれるんだなと思って、
わあ面白い、はい、その大きな移動する都市、それから逃げる小さな都市っていう壮大なところと、はい、もちろんその都市の中心にいるのは人間で、うん、逃げているところにも人間模様があったり、戦いの中にもいろんな思いがあるっていうドラマも楽しむことができ、はい、また細かいところを見ると
そうです、ね、
めちゃくちゃ面白そうですね、はい、わあ、じゃあ映画館でぜひともですね、はい、皆さん体感していただいて、エンドロール長い技術者多いなというところまで
そうそう、はい、
味わっていただきたいと思います。さて、現在公開中ということですけども、移動都市モータルエンジン、はい、どちらの映画館で公開中でしょうか。
はい、こちらは OS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS ほか全国にて公開中です。
はい、ぜひともド迫力映画館のスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東方東和中島千恵さんに移動都市モータルエンジンをご紹介いただきました。黄色い神様もぜひともチェックしてください、ね、中島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。